皆さんこんばんは、矢沢陽子です。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。さて今年もあと1ヶ月ということで、忘年会などの飲み会も増えてくる時期です。出費も増えますが、予想外の出費でやっちゃったと落ち込む皆さんもそんな経験あると思います。株式会社メルカリの調査機関が発表したデータによると、最近は何もかも見えてる状態じゃないと安心して前に進めないという人が増えていて、サプライズやハプニングにワクワクする時代はもう昔の話のようです。Z 世代の実に 57.4% が予算が崩れるとストレスを感じると回答。さらに 31.3% は自分でお金の流れを管理できてないと不安になるという声もあり、実際クレジットカードの利用明細を毎日チェックする人は 12.2%、 週1回以上確認する人まで含めれば半数を優に超えているそうですが、皆さんいかがでしょうか。私はですね、やっぱり結婚してからしっかりするようになったかもしれない。結婚前は私実家に住んでましたし、親もいるし、要は守られていたので、そんなに、しかも大きなどうしようって買い物をドカッてするわけでもなかったから、あんまり気にしてなかったけど、やっぱりね、入籍して自分だけで親と離れてっていう感じになると、あ、これはちゃんとやらなきゃいけないっていうことで、まず一旦その夫婦での貯金というか、そういう新しく口座を一つ作ろうっていうことで、だから何年前だ、7、8年前に作ったりとか、そこからは毎日ではさすがにないけど頻繁にはチェックするようになったかなっていうふうに思ってます。でこれがまた子供が生まれるともっともっと出てくお金も増えてきてっていうのでね、その確認するときそわそわしちゃう。あ、この間やっぱり使いすぎちゃってたわとか、次の請求怖いなとか、どんどん気持ちが落ち込んでいくのが分かるので、本当は見たくないけどでも向き合わないといけないじゃないですかね。それでは今夜も楽しく30分お付き合いください。まずは1曲お届けしましょう。香原智美で I Believe。香原智美で I Believe でした。さてこの番組ではテーマを決めてメールを募集しています。今月のメールテーマは最近ちょっとへこんでしまったこと。早速いってみましょう。まず最初のお便りは、ラジオネーム猫さん。最近ちょっとへこんでしまったことは、寒くなり肌がカサカサしてきました。特に手荒れがひどく、指先が赤切れで血まで出てきて絆創膏を貼って皮膚科の薬を塗っても痛くて力が入りません。これからの季節ちょっとへこんで辛いですね。ね、なんでこの乾燥して寒くなると肌がカサカサってなるんだろうっていう感じで、特にね、私っていうよりかは娘の下の娘3歳の方が結構ね肌弱いんですよ。でだから病院に定期的に行って、結構どっさりとそういうクリームもらって帰るんですけど、でお風呂上がりは絶対つけるじゃない。だけどお風呂から上がって数時間経つと肩のところとか、あと手首だあのあたりとかすぐまたカサカサになっちゃってて、で本人もやっぱり嫌みたいで、絶対に寝る前にママ背中かいかいしてって言って、なんか永遠に書かされる。でちゃんと書かないと真面目に書いてとか言って3歳に怒られる私っていう猫さんに番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。続いてはラジオネームやんちゃやさん。 アップルウォッチを1年半愛用してたのですが、アップルウォッチは外仕事には向いてなく、少し調子が悪くなり、私が20年前に愛用していた G-SHOCK のスナイパーモデルというのが電池切れで引き出しの中にしまっておいたので、10年ぶりぐらいに電池交換に出し復活させました。しかし電池交換してから5ヶ月、突然液晶が消えて、うんともすんともちょっとへこみましたが、今は新しい G-SHOCK を3本買い、テンション爆上がりですね。なんか10年ぶりだから電池交換しても、もう元々が何なんだろう、経年劣化というか、そういうので壊れちゃったのかなっていう感じです。でも一気に3本も買ったっていうのがいいなと思って、今までねずっと同じもので、まあアップルウォッチからになるけど、ずっとしまっておいた20年使ってるとか20年持っているものを愛用してたけれども、もう次は爆買いしちゃおうっていう感じで、3本なかなかさ、1週間7日として、だから2日3日ぐらいでちゃんと買えてるのかなっていう感じなんだけど、なんかでもさ、ずっと買い物とかお洋服とかもそうだと思うんですけど、ここ何ヶ月も半年も新しい服そういえば買ってなかったっていう時に、久しぶりにちょっと今日はいっぱい買っちゃったぞみたいな時って、すごくテンションが私も上がるので、気持ちはわかります。 G-SHOCK はそうだな、私はあの子供の頃に G-SHOCK というかベビー G めちゃめちゃ流行ったじゃないですか。あれをブルーのやつを買ってもらって、それをつけてて大のお気に入りでしたね。あの液晶のところがイルカがピュンって動いたりするのがめちゃめちゃ可愛くて、あれは宝物でした。なんかもう引っ越しかなんかそういうのでもうどっかに行ってしまったんですけどね、あれまた欲しい、眺めたい、多分絶対自分の子供たちもうわーって喜ぶと思うので、取っとけばよかったなっていう風に思っております。ヤンチェ屋さんにも番組オリジナルステッカーを送るさせていただきます。ということで今月のメールテーマは最近ちょっとへこんでしまったことでした。来月からのメールテーマは私の格言、恋愛において去るものは追わず、引き止めたところで今以上に良い関係になることはないとか、いくら家族でも気持ちを察するのは難しい、伝えたいことはちゃんと言葉にが我が家の鉄則など、生活や恋愛などあなたの人生の経験から生まれた格言を教えてください。メールアドレスはjeanyoukoyazawa.com、 スペルは jeanyoukoyazawa.com、 jeanyoukoyazawa.com です。または NAC5 のホームページからもメッセージを送ることができます。メールが紹介された方には放送800回記念のオリジナルステッカーをプレゼントしています。住所とお名前を忘れずに書いてください。それではここで1曲お送りしましょう。フランク・シナトラで Isn't She Lovely。 フランク・シナトラで Isn't She Lovely でした。さあここからのコーナー、陽子の勝手にジャッジです。あなたがやってしまったこと、これからやろうとしていること、友人恋人家族がやっていたこと、それが果たして善か悪か、私の独断と偏見によってジャッジするコーナーです。こちらのコーナーも採用された方、放送800回記念のオリジナルステッカープレゼントしております。それでは行ってみよう。まず最初のお便りはラジオネームササリンさん。ここ最近の私の小さな思いなのですが、職場の休憩時間は1時間、社食で食べても外に出ても OK なのですが、いつかは食べてみたい人気店がちょっと遠くにあり、行って帰ってくるだけで40分かかります。食べるの20分、絶対無理と思っていつもモヤモヤするのですが、これは会社の休憩時間に悪ジャッジ。まあでもさ、結構会社の休憩時間、お昼休憩1時間ってところ多いと思うんですよね。うちの会社も1時間ですね。で1時間なんだけど、結局みんなバタバタしたりしてて、コンビニで買ったのをデスクで食べながらなんか作業してる人とかも多く見られます。でたまにね、ちょっと会社の近くのご飯屋さんで食べるっていう人もいるらしいんだけど、本当に多分ちょっと余裕のある時期だけで、この秋冬っていうのはうちの会社は毎年もうバッタバタ、まあみんな外で
ご飯食べてる人も少ないかな。でちょっと思ったんだけど、20分離れてる、片道20分だと40分かかって、でそこのご飯屋さん食べてオーダーしてくるまでに10分かかるとしたら、食べるの本当に10分くらいしかないから、ちょっとお昼休憩で行くのは難しいかもしれないですね。だから、まあ、夜もやってるお店だと勝手にした時に、職場の同僚とかと会社が終わった後にそこでちょっとご飯を夕飯としてね食べるっていう方が現実的なのかなというふうに思いました。ササリンさんにも番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。続いてはラジオネームももくん。先日妻から買い物を頼まれ、キャベツ買ってきてと言われました。急に頼むことは珍しいので、なんか足りなくなったのかなと思って、仕事帰りにスーパーに寄って一玉買っていきました。そしたら、一玉もいらないよ、半玉あったでしょと言われました。それは言わないとわからないよ。これは妻が悪ジャッジですよね。まあ確かにね、スーパーキャベツは半玉も一玉もあるけど、まあ別に一玉でも意外とキャベツはすぐなくなるので、確かに奥さんは余計な一言だったなとは思いますね。わざわざ買ってきてくれたのにっていう、うちの家だったら喧嘩になってたかもしれないなっていう感じなのでね、まずはありがとうって言ってくれっていうところだと思うので、今回はももくんさんの味方に私はなりたいと思います。番組オリジナルステッカーをどうぞということで、ようこの勝手にジャッジ、皆さんからのメッセージをお待ちしています。ナック5のホームページにあるメッセージフォームから、もしくは番組のメールアドレス jean@yokoyasawa.com まで。それではここで一曲お送りしましょう。木村ゆきでラブ&ジョイ。木村ゆきでラブ&ジョイでした。ここからはジーンロックレジェンドストーリー、ミュージシャンや芸能人、そしてあなたのありえないような出来事でも本当にあったことを紹介していきます。あくまで本当なのほんまでっかという程度で楽しんでください。今回のジーンロックレジェンドストーリーは、今年の大ヒットといえば映画国宝ではないでしょうか。歌舞伎の世界を描いて邦画実写としては22年ぶりに100億円を突破したそうです。主演の吉沢亮さんは2009年に芸能界入りされて、これまでリバーズエッジ、キングダムシリーズ、東京リベンジャーズシリーズなどに出演。2021年には大河ドラマ青天を衝けにて主演を務めました。役柄に合わせていろんな表情を見せる俳優さんですが、中学時代学年の3分の1の女子から告白され、死ぬほどモテたというエピソードをお待ちです。日替わりで告白され、呼び出されたり、手紙が机に入っていたり、あらゆるシチュエーションを経験したというからすごいです。こんなかっこいい中学生いるの、伝説じゃんと自分で思っていたと語るところも素敵ですね。なんか確かにその学校その学校に表になる男性もいるし、女性もいるかと思うんですけど、少なくとも私が今まで通っていた学校でこのクラスでモテモテだった生徒はいないね。ね、だって学校のほとんどの女性が惚れちゃうっていうことだから、結構吉沢さんをめぐって女子たちのとんでもないバトルが繰り広げられていたんだなっていうふうに思います。それではここで一曲お送りしましょう、国宝のオリジナルサウンドトラックから、井口悟でルミナンス。井口悟でルミナンスでした。そろそろ別れの時間となりました。来月からのメールテーマは私の格言。恋愛において去るものを追わず、引き止めたところで今以上に良い関係になることはないとか、いくら家族でも気持ちを察するのは難しい、伝えたいことはちゃんと言葉にが我が家の鉄則など、生活や恋愛などあなたの人生経験から生まれた格言を教えてください。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは gene@yokoyazawa.com、 gene@yokoyazawa.com です。お知らせです。12月21日日曜日、東京六本木のスクールライブ&バー東京にて、年忘れ音楽祭2025にピギーバンクスで出演いたします。そして来年です、2026年1月18日日曜日は沖縄行きます。沖縄のライブハウス、アウトプットプレゼンツ馬のように駆け抜けるニューイヤーライブ、どちらも ピギバンで出演いたします。矢沢陽子の情報はオフィシャルサイト X、 インスタグラムもやってます。ぜひチェックしてみてください。この後は R581 です。引き続きナックファイブをお楽しみください。それではお相手は矢沢陽子でした。バイバイ。